Radio Cabinet。 川崎医科大学衛生学教授大槻武美の Radio Cabinet 心身健全ベーシック。 MC は大槻武美、倉敷松島局川崎スタジオからお送りしております。この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備校講師専門の求人求職サイト塾ワーク。中南米に行きたくなったら同行通訳各種手続き代行の融合サービス。日本初、日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン。タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載。タイのポータルサイトタイストリート、 T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で、倉敷松島局川崎スタジオよりお送りします。はい、心身健全ベーシックです。ご存知のようにこの心身健全は2011年いっぱいまでチャンネル F で中旬に放送していたんですけども、2012年1月から上旬のミュージック、中旬のベーシック、そして下旬のメディカルと枝分かれいたしました。この中旬のベーシックはですね、これまで通りなんていうか、大槻が日々の雑感その他をいろいろお話しするというふうな形にしておりまして、上旬のミュージックが、このネットラジオでも初めて書けるような楽曲、新たに録音した楽曲を紹介する。下旬のメディカルはそのトークの話題が、少し病気とか健康とか、そういったものに関係するような話をできるだけしていこうという形にしています。そしてベーシックなんですけども、本当はですね、3月に、実は3月11日から26日まで、3つ学会連続でしたんで、それもですね、2つは海外の学会ですね。まずソサエティオブトキシコロジーといって、これはアメリカのトキシコロジー毒性、学会、そこ実は毎年ここのとこ3年4年ぐらいかな、拠出員もみんな一緒に学会発表に行ってます。それからその後メキシコのカンクーンって、これはまあリゾート地ですけども、そこで、インターナショナルコミッションオブオキュペーショナルヘルス、労働衛生産業衛生の、3年に1回の国際会議が催されまして、そこにも行ってきました。その後は日本衛生学会にも行ってきたんですけども、まあそのあたりはまた5月6月そういったところでお話しできればと思ってます。で、この今回のベーシックですね、は何の話にしようかなとちょっと思ってたんですけども、今少し読書関係、結構このあれはもう1月でしたか、今年の去年の昨年度の下半期かな、芥川賞で、お一人田中さんって方でしたけども、まあその受賞会見がすごいぶっきらぼうな、会見で話題になって、まあでも結構ボリュームのある圧力のあるっていうか、そういう著述でして、共食いってやつでしたけども、まあセックスとかそういったことも絡んだ、まあこれがバンバン売れるっていうのもどうかなみたいな、すごいなっていう印象あったんですけども、まあそういうものでした。でそれはそれで非常に面白かったですが、大槻は結構 日本現代文学割と好きで、まあ芥川賞も全部文藝春秋で、フォローしていっています。でその前までですね、ここそうですね1年のその前ですね、2008年9年ぐらいから3年間ぐらいは、まあ今一番好きな作家さんなんですけども、池澤夏樹さんっていう作家の方がいらっしゃいます。今は札幌在住かな、その前フランス、そしてその前10年間ぐらい沖縄、等々だったんですけども、その方とっても好きな方で、もちろんエッセイも含めて全部読んでます。エッセイはできるだけ僕小説を読みたいんで、エッセイって、まあ限られた作家さん、しかあまり読まないんですけども、と言いながらそうですね、まあ大体10人ぐらいいつも新刊が出たら、ハードカバーで買うという方がいらっしゃいます。もちろん村上春樹さんもそうですし、今ずっと言ってました池澤夏樹さんもそうです。それから平野啓一郎さんって、この方は日食というので、京都大学の学生さんだった頃に、芥川賞を受けられましたけども、まあ、その方、とか、大江健三郎さんも割と買いますね。ハードカバーで買います。エッセイはあまり読まないですけど、買います。それから女性で言うと、女性作家さんで言うと、梨木果歩さん、それから多和田陽子さん、田畑陽子さんもこの間、去年出た雪の練習生っていうのはすっごい面白くて、で、すごいすごいと思ってたら、いろんな賞をこの雪の練習生で取られたりしまして、なかなかそれも すごかったんですけども、田畑陽子さん。それから小川陽子さん。小川陽子さんはまあかなりメジャーですね。まあ芥川賞も取られたし、今は選考員もされてますから、もともとメジャーなんですけど、博士の愛した数式、あれでまあなんていうんですか、映画にもなったりしたんで、これまた、大メジャーになっちゃいましたけども、この実は小川陽子さんは、倉敷市、今僕が今川崎医科大学に奉職しておりますけども、これは、川崎というのは創立者の名前でして、倉敷市にあります。で、もともと倉敷市のご出身で、小川陽子さん、早稲田を出られた後地元に戻って、本学の中央研究秘書室、秘書さんを1年か2年なんですけどされてもいましたんで、まあ非常に川崎大としては、親和性、こっちから勝手にかもしれませんけども、親しみを持って、僕なんか感じてます。初期の著述の中では、今ここでも秘書さんがやってる仕事とかの場面がですね、出てきたりと、言ったこともあって、なかなかいいですね。そんな方、あるいは金井美恵子さんですね、こういったあたりの方は必ずハードカバーで買う。まあそれ以外に比較的エンターテインメント系の方では、出るたびに、なんていうんですか、文庫で、必ず買うっていう方もいらっしゃいまして、東直美さん、東だっけ、探偵はバーにいるで、映画になりましたんで、またひょっとしてバカ売れしてるのかもしれませんけども、そんな方々をの本、割とよく読んでいます。で、ところがですね、その冒頭で話しました、2008年ぐらいから3年間は、池澤夏樹さんがですね、個人編集世界文学全集というのを刊行されてまして、世界文学全集ってね、僕らの世代が小さな頃ってのは一家に一台みたいな、まあ百科事典も20巻とかね、30巻のやつが一家に一台、まあなんて言うんだろう、流行りだったんですね。その家としてのこう教養的なというか、 飾り的なというか博識的なというか、そういうので一家に一台置いておく、一台というかワンセット置いておくっていうのがあったんですけど、同じように、世界文学全集っていうのも大体こう何巻かで揃ってたんですね。で、それは大体、ドストエフスキーとかトルストイとかで、アメリカで言うとヘミングウェイとか、またそうですね、いろいろそういう、まあ例えば中国のパールバックだとかの大地ですね、とか、まあそういったものが多かったわけです。で、もちろんそれは非常に、価値のある文学なんですけども、そうじゃなくて、その池田さんがやっぱり戦後文学、まあ、戦後、まあ、たまたま第二次世界大戦で戦前戦後という分け方、特に日本の感覚ではよくしますけども、戦後の文学、あるいは今の社会に見合った文学という形で、個人編集世界文学全集ですね。で、その後はですね、特にここ10年20年ぐらいかな、やっぱり中南米の文学、100年の孤独とかそういったものが非常に表に出てきたり、その文学的価値が評価されたりというような時代がありました。で、多分村上春樹さんのものは、きっとどっかでノーベル賞も取られるんだと思いますけども、やっぱり現代、いろんなまあ、もちろん村上さんのエッセイなんか読んでみても、全世界で、まあ、若者たちを中心にかもしれませんが、非常に評価を受けてらっしゃいますよね。海辺のカフカしかり、1984しかり、1984の恋愛小説、ただそのシチュエーションですね。僕は、世界の終わりとハードボイルドワンダーランドがすっごい好きなんですけども、こう、一つの場面を切り取って二つの世界を構築していく中で、我々が抱えているようなジレンマであるとか、相反する二つの価値観であるとか、そんなものを、あるいは、こう、我々が持っている何かから逃げ出すような、あるいはそれはひっくり返すと何かに向かっていくようなっていうような情景、あるいは情念というか、もうちょっと情念という言葉よりはもっと乾いてますけども、そんなのをうまく表現されています。で、まあ、それも含めてですね、池澤さんが、個人全集、個人編集世界文学全集を刊行されて、毎月1冊ですね、だいたいハードカバーで、3センチから5センチぐらいの、ものが刊行されてました。これまた、読むのが大変だったんですけども、なかなか追いつかなくて。で、かつですね、まあ、割と最初にこう全部、まあ最初はもともと24年、4巻、2年間の予定だって、最後プラス6巻半年分出て、全30巻になっちゃったんですけども、最初のこうタイトルだけ読んでも、タイトルで知ってるのは映画化されたりしたハワーズエンドとかブリキの太鼓とか、でも中身読んだことないよっていうようなやつが多くてですね、まあやっぱり作家さんってすっごい読んでるんですよね。もう感動しましたけども、まあでもそれを後追いながらいろいろ読ませていただく、当然例えばインドシナがフランス領だった時期の話とか、インド文化、まあ、イギリスの植民地だった頃のインドの中での恋愛小説の話とか、アメリカの、まあ、多分、ライムギーマッター系につながるような、ロードムービー的な、ノベルとか、もういろんなのが出てきました。アフリカ文学だったり、中国の文学も出てきました。それは、僕は普段は、日本現代文学を中心に読むので、まあ、それによって世界の文学っていうものを知ることができたっていうのでも非常に貴重な読書体験を得ることができたと、まあ、感謝しつつ、そこから、まあ、 何ですか、読書、一つはその小説ノベルとして、あらすじその他でワクワクドキドキするっていうのも面白いですし、ただやっぱりいろんな人が物事に対していろんなことを考えるということが学べるのは、やっぱり学べるアートっていうのは文学なんですね、リタラチャーなんですね。だからそれは普段の日常の中でも物事あるいはいろんな人と人との兼ね合いの中で何かを、考える、読んでいく人の気持ちの動き、そんなものの中で自分が生きていくときに、何に心を配って、どういったところに注意してというようなところにも役立ってくるというか、まあ、役立つために読むわけじゃない、役立てるために読むわけじゃないんですけども、そういったことも非常に貴重になってきているというふうに思います。さて、新紙健全ミュージック、上旬のミュージックではないですけども、音楽もかけます。これはもうすでに2011年までの、ミュージック、じゃない心身健全で、かけてた曲を、まあこのベーシックあるいはメディカルではかけるようにしてますけども、せっかく4月ですね、僕あの桜の歌少ないんですけども、僕の楽曲の中で、桜を歌った曲があります。花曇りという曲ですけども、作詞作曲を月竹美で聴いてください。花曇り。
花ぐもり花ぐもり
花ぐもり聞いていただきました。ちなみにこの楽曲はですね、大月は昔高校大学の頃いっぱいオリジナル曲を作っておりました。で、まあそれをこのネットラジオをやるにあたって、まあ同時進行なんですけど、最初1年ぐらい新たにパソコンのソフトで、いろんな音色を打ち込みで、作ったり、ピアノで弾いた 音を音色を変えて、まあカラオケを作って、で、歌を入れて、作る、楽曲にすると、いう作業。古い曲、旧曲を新たに録音する旧曲、新録と呼んでますけども、そういったことをずっとやってます。ミュージックという上旬の番組では、新たに、まあ、本当に最近、録音し直した楽曲をネットラジオで紹介したことのなかった楽曲をかけてますし、まあこのあたり先ほどの花曇りっていうのは昔やってた新進健全、多分2010年の4月かな、英語でもかけたと思いますけども、そういうのをかけてますので、そんな風に聞いていただければ、幸いです。で、その、池澤夏樹個人編集世界文学全集、これ実は結構さっき言ったようにすごい分厚い本で、まあ価格的にもそこそこしたんですけども、まあたまに最近はめったに本屋さん行かずにですね、ネット情報で、川崎医科大学、報職してます川崎医科大学の中にある、本屋さんにメールで注文して、寄せてもらうということで、実際の本屋さんなかなか行かない。昔はよく行っててですね、そこでやっぱりまあタスキを見たりいろんなことでふと、買ってていく中で好きになった作家さんもたくさんいるんですが、なかなか時間が作れなくって、今はもうほとんどネット情報のことの方が多いんですけども、まあそれにしてもこの池田さんの全集を読んでる間っていうのはほとんど、他の方の、作品を読む時間を作れなくって、という状況ではありましたけども、非常に面白かったです。それからその中で日本の作家さんのもの、まあ今池田さんも当然作家さんとして、まあ素晴らしい新世界、素晴らしい新世界ですねとか、もうすっごくいい作品書かれてます。風力発電の話とかなんですけども、すっごい面白いのがいっぱいあるんですが、それはそれとして、なかなかそういうのを入れにくい部分も当然あったでしょう。まあ例えば村上春樹のそれノルウェールの森でもいいですし、1984でもいいですけど、そういうのが入っても構わないんですが、あるいはそうですね、僕はさっき触れた平野啓一郎さんの早々っていうのは、まあドラクエアとショパンの話ですけどもとかは面白かったですね。あんなのが入ってもいいんですけども、まあ、そうそう、この世界文学伝説は長編を、長編主体だったんですけどもね。で、日本から何が入ったかというと、石牟礼道子さんの句会浄土です。 これはご存知の方はご存知かもしれません。水俣病の、まあ、ルポルジュルパルルパ失礼しました、ルポルタージュに近い、だけどそこに小説、ちゃんとした小説としての、骨組みがあるという作品です。で、3部作ぐらいまでやってまして、あの石村さんももうその水俣病患者さんと一緒に窒素の東京本社の前のテント生活をされたりとか、いろいろその接種の現場にも行かれたりというふうな、まあそれが比較的ドキュメンタリータッチに描かれもしてるんですが、しかしそこに文学としての、まあなんていうの、人の生きる喜びというか、まあそれが覆された悲しみも表現されてるんですけども、そんなので区会場とか選ばれてます。で、この公害ですね、水俣病の問題、まああのメディカルでも話してもいいんですが、あのここはですね、実は大月が医学生さんに対して授業で担当している範囲なんですね。環境衛生という、あの、まあ、我々は公衆衛生とか予防医学っていう領域の授業をしてるんですけども、で、その中には例えば人口の問題とか、生活習慣病の危険因子は何か、その予防はどうするか、働く人たちの保険、健康管理どうするか、子供たち、あるいは老人の人、介護保険の問題、食中毒の問題、食品保険の問題、いろんなことが栄養の問題とかですね、入ってくる中で、我々はそのジャンルの中の環境保険のとこをやってます。で、環境保険の病気っていうのは、今、比較的話題になっているのは、シックハウス症候群。ご存知かもしれません。有機溶剤。有機溶剤というか、有機化合物ですね。ホルムアルデヒドなんかで、微量なもので、まあ我々不定臭素と呼ぶような、体がだるいとか、鼻水が出るとか、まあ、あの、喘息損傷が悪くなるとか、いろんな、不調を訴えられる方が出るような病気があるんですけども、まあそんな話もあるんですが、やっぱり重要なところに公害というのがあります。ついこの間の2月にもですね、たまたまそのもともと公害認定されてた大気汚染のところ、有名なのは四日市喘息といって、結局あの化学工場の煙というか、それが大気汚染を起こして喘息とか肺気腫とか慢性気管支炎とかに、その周辺の方々がなられたというのが、まあ主に太平洋ベルト地帯、工業地帯を中心に、例えば岡山県で言いますと備前市、岡山市、それから大きなのは、水島コンビナートですね。そうです。産業衛生という観点でいくと、今年のあれ2月だっけ、海底トンネルの事故がありまして犠牲者が出ました。あれなんかあそこの水島ですけども、当然、経済成長の頃は大気汚染によって喘息の患者さんなんかがすごいたくさん出ました。で、そういう地区の、まあ、日本の公害大気汚染に対する研究会というのが、毎年ですね、その公害指定だった自治体、岡山県で言いますと岡山県が備前市と岡山市の、担当、それから倉敷市が、その水島地区の、まあ、担当と、被害地区ということになってるんですけども、そういったところが持ち回りで年に1回、研究会とか勉強会されてるようで、そこにですね、たまたま岡山県の方の審査委員に、うちの大学の呼吸器外科の中田教授が入られてて、まあそのご紹介もあって、お話講演をしたりしてきました。まあ、あの我々は計算アスベストの免疫異常というのを教室のテーマにしてますんで、まあそれアスベスト問題とかいうのも、まあ公害ですし、大気汚染 です。まあそういったこともあって、お話ししました。たらまあまたその3日後かなには、今度岡山県倉敷市の水島地区の産業医の先生方が集まる勉強会がありまして、まあそこでも同じような話をちょっとしたりもしたんですけども、まあそんなこともありました。でいずれにしてもその公害っていうのは大きな問題で、まあそこのなそれを文学に昇華させたと、いうことで、池田夏樹さんが、その、石村道子さんの句会場と、その、世界文学全集、個人編集の中の日本からの一編として選んだっていうのは、まあ、そういったことを仕事柄携わってるという面も含めてですね、まあそこもまた一つの感動であったということもあります。ここでまた一曲いきましょう。作詞作曲を月武美で、まあ、やっぱり4月ですので、そういった曲、タイトルは春の朝、聞いてください。 はい、春菜さん聞いていただきました。作詞作曲大月でした。それでですね、まあその世界文学全集がちょうど終わった頃に、さあこれで、今度好きな作家さんの、まあ例えば金井美恵子さんのエッセイとかが 3,4 冊溜まってたりとかですねしてたんで、まあ、好きなのを読めるぞって言って、まあもともと好きな作家さんの作品ばっかりなんで、あっという間に読んじゃったんですね。でちょうどその頃に、去年2011年の春先かな、集英社さんが85周年記念、まあ、85記念とするかどうかは別の問題として、85周年記念で戦争と文学全20巻を刊行するというのが、まあ、情報がありました。で、まあ、聞くだけでちょっと重い感じはしますよね。まあ、それはですね、編集者、代表編集責任編集が浅田二郎さんで、まあ、基本的に戦後生まれの方たちが、全部編集すると。で、かつ、まあ、当然、日本でのことですから、日清日露シナ事変、そして大東亜戦争広島長崎、というのが中心にはなるんです。で我々は国語の授業等で、大岡昌平さんとかですね、そんなのを聞いてました、不良とか、まあ、そんなところですね。で、まあ、それはそうなんですけど、今回の戦争と文学は例えば 9.11の後、あるいはアメリカのアフガン侵攻とか、フセインの問題、それを言い出すと今はもう中東シリア情勢も不安定ですし、リビアエジプトあたりからもう本当に、まあ、微妙な宗教が背景にあるので難しいんですけども、だからこそ戦争が絶えない。特に一神教であるキリスト教であったりイスラム、あるいはその中でもその宗派が違ったりしてると、それ相入れないんですよね。そこはまあ難しい問題きっといっぱいあるはずなんですけども、まあそれはそれとして、まあそういうことも含めて、あるいはもう イマジネーションのという感があるんですけど、イマジネーションの戦争という、まあそれになりますともうそれは SF にも近いような話。まあそんなところも含めて、基本的に短編中編を集めて、戦争と文学全20巻刊行されるっていうのがありました。で、やっぱり重いよなっていうのもあって、実は最近読んだその中のある巻の後書きのところに責任編集の浅田二郎氏が書いてたのは、やっぱり重い、戦争と文学というのは重いです、重いしけども、そこで文学になったものの中にはやっぱり文学として、まあ文学というのはやっぱり人が生きていくことをどこまで深くあるいは幅広く見つめることができるかという一つのテーマがあるはずなんで、やっぱりその生活自体がなんていうんですか、戦争という極限状態の中で、命を考えるとか、そんなところに陥りますと、それはやっぱり文学として、凝縮され濃縮され消化されていく中でも非常に価値の高いものがいっぱい生まれるということです。で、ただやっぱり戦争っていうのは良くないものだですから、これはまあ誰もそう思うと思うんですけども、ですからなかなかそれが背景にあるいはテーマにあった時にその文学自体が、残っていかない可能性があるということをちょっと書かれてました。もうそれも確かにそうですね。で、まあ僕はだから刊行され始めてしばらくちょっと手を出してなかったんですけども、 その間ですね、好きな作家さんのやつばっかりバーッと、まあ、ハードカバー、あるいは、エンターテインメント系の文庫等をどんどん読み進めていくと、その前の池澤さんの世界、個人編集世界文学全集で、新たな、なんですか、そういう人生とか人とか、そんなものを見る視点をたくさん得てきた。という、なんていうか、まあ、気持ちの上での、こう、素晴らしい体験を、もっと広げてみてもいいかな、という気持ちもしたんで、途中からです。もう、6巻、全20巻のうち6巻ぐらい出た段階で、やっぱり、ちょっと、定期購読するかという気になって読み始めました。で、今いくつかちょうど5巻ぐらい読んでるんかな。でも途中から始まったんで追いつかないままに読むより先に次の配本が来るというような状況にもなってるんですけども、それでも大東亜戦争とか広島長崎、日中戦争、日清日露の特集、それをまあ、その本当の現場、それからそこから残された後の話、もっと時代が経た後、まあ、中にはですね、たまたま出てくる人物が、そういう戦争の背景を持ってて、その小説自体のテーマとは少し違うというようなのも含まれてもいるんですけども、まあ、その背景にやっぱりそういうのがあると、いうことで、これが、やっぱり、面白い、これはインタレストっていう意味合いですけども、ファニーって言うんじゃなくて、面白いというか、興味深いというかですね。やっぱり、人生であったり、人が生きるっていうことの極限の中で、その気持ちの動きとか情念とか、行動とかが捉えられてると。まあ、それも、中編、短編が主体ですので、一巻に20もいかないかな。から15作品が並んでるんですね。それはそれでまた個々の作家さんによって同じような状況の中でも取り扱うテーマも違えば、そこから発展する人生の捉え方も違ってるんで、非常に面白い、興味深く読み続けることができています。で、もちろん、我々医学部、例えば私も医者ですので、患者さんを診察したりいろいろしてます。で、まあ今、まあ少なくとも我々は直接的に戦争に向き合ってはないですけども、例えば日本の国は。ある意味、医師、健康、病気に関わってますと、やっぱり、なんだかんだって言っても、命とか、そういったところと、向き合わざるを得ない部分がたくさん出てきてですね。そういう中で、患者さん一人一人が、そういったものに対してどういう捉え方をしているかとか、そんなことを考えるときに、やっぱりここの、まあ、それは、シチュエーションは相当違うんですけども、戦争という中で、つながって、来るものとの、まあ、ある意味類似性であったり異なる点であったりっていうのをまた僕の中で抽出していくという作業も、気持ちの上での作業も非常に重要なことにもなってくるということで、まあ、やっぱり全集で読んでみて、まあ、そうじゃないとなかなかやっぱり手を出さないんで、良かったかなという気がしています。それではまた曲を聴いていただきましょう。これは高田恵子作詞ですね。高田さんっていうのはもう心身健全では何回もかけてますので、毎回説明しておりますけども、僕は高校の頃に文通のような形で、まあ、お互い顔も何も知らない、僕は高校の名前も今覚えてないですね。多分女子校の同い年の女子高生だって、 彼女は僕の詩にイラスト、僕は彼女の詩に曲をつけてやり取りを続けていた方で、今どうされてくるか全然わかんないんですけども、でそのやっぱり僕はあの詩が作にできて、そのそれに曲をつけるというパターンで作曲をしてますので、自分が書かない詩は、あの先ほどの文学の話じゃないですけど、やっぱり物事の捉え方の視点が違ったり、言葉の選び方が違うんで、自分で作った詩じゃないメロディーラインがイメージされるという意味で、非常に貴重な、作られた曲は貴重な楽曲になってます。その中で旅という曲、これは去年の新進健全でかけておりますけども、また聴いてみてください。作詞高田恵子、作曲大月たけみで旅。
冷たい雨に打ちのめされて
はい、小田恵子作詞、大月作曲の旅、聴いていただきました。いかがだったでしょうか。さて、今月はですね、文学というか、まあ、一つ一つの著作の詳細にはそんなに触れてないんですけども、ずっと読んでた、池澤夏樹さんの、個人編集世界文学全集、それから今ずっと刊行されてます浅田次郎さんたちが責任編集しました集英社の戦争と文学にまつわる、まあそれを読み出し始めましたよとか、ずっと読んでましたよっていうような話をしてたんですが、まあやっぱり結構いろいろ好みも揺れるんですよね、僕らもね。いろいろ読んでて、一時期10年から5年前ぐらいまで、森江戸さんとかですね、あるいは浅野敦子さんのバッテリーもそうですけども、女性の、少年少女文学から大人の世界に入り込んできた人たち、三浦紫音さんとかもそうですね、そういった方々の著述ってとっても面白かったわけですね。で、まああまり心身健全ではこういう文学系の話してませんでした。まあ音楽もそうなんですけど、音楽の方がまあ歌詞にはメッセージ、情景の描き方、あるいはその歌詞の捉え方っていうのが、そんなにバラエティ飛んでない、だろうと思うんですが、文学の場合はかなり、そこから何を読み取るかって人によってかなり違うんで、結構いろいろ違うよねとかというのがあって、あまり心身健全では触れてきてなかったんですけども、ただまあ、こと医学に関して言っても最近、患者さんとのコミュニケーションスキルっていうのが非常に重要視されてきてます。でこれは現場でも僕もすごい感じることで、こちらが病気のことを説明する、でそれを説明しっぱなしで患者さんが理解してなかったら説明したことにならないんで、いかにその方がちゃんと理解するようにして、理解されるように話をするかという重要性って、やっぱり言葉を使うことの重要性ってとっても感じるところですし、そのためにもやっぱり言葉あるいは文学の中で自分とは異なる物事の捉え方、感じ方、そんなものを、自分とは違うけどこういうこともあるんだっていうことを理解していくってことはすっごい重要なんですよね。で、まあ若い医学生たちにはぜひ、純文学を読んでほしいなっていうのはすごく、感じてるんですけども、なかなかまあ表立っては今そんなには言ってないですが、中に心ある子たちがそういったのを読んでくれたりしてると嬉しくなって、いろいろそんな医学とは関係ないそんな話をしたりもすることもありますけども、そういう部分ですね。やっぱり特に、これもこれまで触れたことありますけども、 3.11 がありました。で日本人は、そこから何を学ばなければいけないか、あるいはもっと言うと福島原発もそうですね、そこから改めて、考え方をこう変えたこと、改めたこと、これまで漠然としか思ってなかったことをより確固たる思いとしたこと、それを今後我々は思い続けないといけない、あるいはそれに根ざした行動を取らないといけない、ということがいっぱい出てきていると思います。そういう中で、なんていうか、自分が思ったままだけを人に強要していくというだけじゃなくて、いろんな物事の捉え方、考え方があるんだ。その中で全体としてどういった方向に進んでいけばいいのかといったようなことなんかも含めて、そこはですね、暴力じゃなくてやっぱり言葉で表現し合って理解し合うという重要性がとてもあると思います。また政権も 原発を稼働を許したりいろいろしてますけども、もうなくていいんじゃないですかという気がします。これは心身健全でも僕は伝えたいですね。それからやっぱり福島の方々本当に辛いですけども、特にもう40未満の方々以下の方々、やっぱりあの近辺住むのは厳しいです。それを理解していただけるのは言葉でを尽くすということしか多分やっぱりないような気がしますね。そんなことを思いながら、ひょっとしたらこの心身健全ベーシック、下旬がメディカルですので中旬のベーシックは、まあ、その時々に思ってることもそうなんですが、少し、心身健全ベーシック、裏返すとアート、アーティスティックでもいいかもしれませんね。文学の話、あるいは、なかなか足を伸ばすことはできませんけども、美術館なんかも、時々行きますので、そういった話題にも触れることができればと思います。では、まあ、ちょうどいいぐらい、コンパクトないいぐらいの時間になったかもしれません。この辺で、4月号の心身健全ベーシックをお別れにしたいと思いますけども、最後は、待ちわびた桜。ちょっと本当はこれ3月の曲かもしれません。2008年、9年なんですけど、2008年度、卒業生の謝恩会で披露した曲です。コーラス部と一緒にやりました。待ちわびて桜っていうのは、まあ歌詞は実は恋愛系の歌詞にしてますが、うちの大学の卒業生、医学部を出ますと医師国家試験に合格しないと、いけません。でその合格通知を待ち望んでるという部分で、ちょうど卒業者恩会にはちょっとぴったりかなと思って作った曲があります。でそれを岡山市のケーブルテレビで、ギターの弾き語りで紹介したのがありますので、その音源を、最後に流しながら、4月号2012年4月の心身健全ベーシックはお別れにしたいと思います。では最後聴いてください。作詞作曲月ですけども、待ちわびて桜。
この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備校講師専門の求人求職サイト塾ワーク。中南米に行きたくなったら同行通訳各種手続き代行の融合サービス。日本初、日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン。タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載。タイのポータルサイトタイストリート、T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で、倉敷松島局川崎スタジオよりお送りしました。
寂しくなんかないよ、君がそこにいる。桜満開待ちわびるこの季節に、凍えた夜も過ぎて朝日が眩しい。心全開受け止める君のすべて。幾度目かの寒い季節、つなぐ手と手が震え出す。眼差しすれ違って途方に暮れてた。二人歩く歩道の上、風に枯れ葉が舞い踊る。唇言葉なくし気持ちうつむいた。やがて二人肌を温め、 We've been touching warm heart each other。 君と夢が重なり、 Time is so to have this right now、 Right now。 寂し しくなんかないよ。君がそこにいる桜満開待ちわびる日を季節に凍えた夜も過ぎて朝日が眩しい心全開受け止める君のすべて長く伸びた二つの影寄り添う方が離れてく指先かじかむように何かが揺れてる思い出そう出会いの頃一つ一つを好きになって何にも変わってない君を愛してるやがて二人肌を温め We've been touching warm hearts each other 君と夢が重なり Time is start to happiness Right now Right now 寂しくなんかないよ君がそこにいる桜満開待ちわびるこの季節に凍えた夜も過ぎて朝日が眩しい心全開受け止める君のすべて桜満開待ちわびるこの季節に。
Radio Cabinet。